down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2227回5月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは諦めきれないものです。三浦さんです。おはようございます。
学生時代就職するときに好きなことと仕事してお金もらって過ごせるといいなと思ってたんですけど、結局その時は諦めました。でもやっぱりアップル製品とか CG とかドローンとかで食べていきたいなと思っている三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先日は運転免許は実はもうすでに取りました。取ったといっても日本の運転免許をベトナムの運転免許に切り替えるという手続きを取っただけなので、試験を受けたわけではありませんが、これであとバイクさえあれば乗ることができます。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。宮脇俊蔵さんの時刻表2万キロっていう本があります。鉄道好きの方には有名な本なんです。初戦グランテで欲しいなと思ったんですけど、買わずに行っちゃいました。まだあるかな？諦めきれないです。今日もよろしくお願いします。
酔いどれ親父のブログさんにあった記事です。アップル、米国内のアップルストア約100店舗で従業員のマスク着用義務化を再開という記事が出ていました。ここでは三浦さんとすみれさんに入っていただいてるんですが、この前、春先やったと思いますけど、アップルストアアメリカでマスク、作業中マスクしなくてもいいみたいな話出てたと思うんですが、まあアメリカでまた COVID の症例増加してるっていう話で、マスク着用を再び義務付け、になったそうです、うん、なんかね外せ言うたりつけろ言うたりもうなんか大変な話ですけど、
日本でもつけるつけないみたいな話、
ね、この間政府はマスクをどう思ってるかとかね、
ありましたけど、
今なんかサル痘って来てるんでしょ、
何、あ、なんかあの天然痘のみたいなあれでサル痘っていうのがあって、
そう、それがヨーロッパの方でね今結構感染してる人が出てきてるらしくて、それはそれでまだ広まったら大変っていう話になってるんですけどね。
もう終わらないね。
そして同じ理由でこういう記事がブルームバーグの方に出ていました。米アップル週3日オフィス勤務義務化を先送り、コロナ感染再拡大でという記事でした。アップルストアではなくてオフィスの方にアップルの従業員の方出勤が週3日義務付ける計画があったんですが、それが延期されたということでした。こんなことでいいよ、オンラインで仕事すればいいよということなんですかね。もともと3日義務付ける曜日は月曜と火曜と木曜やったそうです、
うん、
火曜と木曜はうちの配信日じゃないですか、
うん、そうですね、
うん、関係してるかもしれないですね。
どうでしょう、
まあ、ワンボタンの声聞いとけみたいな。
そうですね、会社で聞けと。
一番最初は火曜と金曜だけやったんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、う
ん、
3回せなあかんから科目どうになったんですけどね。
なるほど。
なるほど。
先送りになったということで、ちょっとはっきりいつ頃またそれをやるかどうかは見えない話になってるようです。ミルさんがさっきなんか言ってて、こんなんしてるから AI の開発者がアップルを去ってしまったんだみたいな。
そうだ、いや、というかもうちょっと早くこの方針を打ち出していれば、コロナが流行ってきたんで、やっぱりまだオフィスに来なくていいよっていうのをいれば、先日、この案件で AI のエンジニアがアプリやめるって言って Google さんの方に移られた方がいらっしゃるので、
お
AI の上の方の方なんで、はい、いわゆる Siri とか先ほどの今週のニュースでありました、はい、音声分離とかああいうふうなところの研究者だと思うので、はい、惜しかったなと。
ブルームバーグの記事見てるんですけど、はい、週3日のオフィス勤務義務付けを延期しただけで、現状でも週2日のオフィス勤務は求められてるみたいですね。
お
いずれにせよその技術者の方はテレワークできないことが理由だとしたら 辞めちゃってたのかなという気もしますけどね。
そうですね。
社員食堂のご飯の自販機の数が減らされたから。
おお。
それは私は仕事に行ってる先やで。
そうだ。
自動販売機でラーメンとかいろいろ買えるのが、あのカップとか出てくるやつがあるんですけど、これ一台撤去されたんですよ。
ああ。
それを当てにしてる人が業さんおって、ええ、なんやんって、まだ買いに行かなきゃやんって言って、えらい騒いでましたけど。
なるほど。
出るのも帰ってくるのも大変なんですよ。いちいちチェック受けなあかんから。
ああ、なるほど。
そう、でもほんまみんな出たくないんですけど。アップルストアの話もね、先週また出てましたけども、iPhone マニアさんの記事で、全米労働組合、アップルによる組合結成阻止は不当だとして訴訟という記事でしたが、この前から何度かお伝えしてます、アメリカのアップルストアの内部で、そのスタッフの皆さんで、アップルストアの労働環境に不満があって、それを解決すべく組合を作ろうと。ただ、組合を作ろうとすると、アップルはいい顔しないので、一部の社員にはもう組合の結成に関わるようやったら出世とかはないよっていうふうに脅かしもあったというニュースがありました。今度はそういうアップルが組合結成を食い止めようっていう行為を訴えるっていうお話です。今回の提訴は従業員からの申し出を受けて行われたということで、アップルが反組合的な会合に出席するよう従業員に対して要求したことが問題になっています。一つはアトランタの話があって、他にもニューヨークのワールドトレードセンタービルにあるアップルストアでも同じように提訴が起こされたということで、結構あちこちでアメリカ各地のアップルストアでそれがあるようです。
こうやって労働組合関わる組織がちゃんと機能してるっていうのは健全な動きではあるのかなという気もしますね。
それはね、そしてちょっとお話はガラッと変わります。この番組でも何度かアップルが iPhone の修理をユーザーが自分でもできるように、何やったら工具をレンタルしますよ。お家で自分の iPhone 部品も買ってもらって修理できるようにしますよっていうお話がありました。これまだアメリカでしか行われてないお話なんで、しかも iPhone だけです。その Apple から貸してもらえる、もちろん実費ですよ。ただで貸してもらえるわけじゃないですよ。実費で借りられる修理道具を動画で公開してるっていう話がありました。iPhone マニアさんにあった記事で、Apple のセルフ修理ツールの分解動画が公開という記事で、Apple が満を持して開始したセルフサービスリペアプログラム、先の言った話ですね。これ登録するとね、スーツケースが2つ送られてきて、中にいっぱい道具が入ってるらしいです。YouTube チャンネルのスナジーラボを運営するクイーン・ネルソンっていう方が、先ほど言いました、これいいんかな、その修理道具を分解してしまうっていうのを、
ひどいわ、
公開してるっていう話です。さっき動画見てたら、ギロチンみたいなの出てくるんですよね。何やろ、これと思って。多分 iPhone を固定する道具なんでしょうけど。動画作っている人も、こんなにやりすぎの道具、必要なのかっていうふうにね、言ってるそうです。
いや
修理仕事でやってるから分かるんですけど、こういうのって専用工具、専用ジグって言って、固定するにはこの道具、ひっくり返すにはこの道具みたいな、やった方が効率もいいし、傷もつかないって。あるけど、なくても工夫すりゃ、それはちゃんといくよっていうのはあるので、まあ、これぐらい徹底するっていう。
この道具を実際に正規サービスプロバイダーとかの方は使ってるんですかね。
まあ、使ってるんじゃないですか。出ないと。
まあ、そうですよね。
誰も使ってない道具を送ってもらえてもなっていうのはありますけどね。
ちゃんとしたこのプログラムになったからこそ、はい、本当に正式なツールを貸してくれてるっていうことだから、まあ、全然いいんじゃないかなと。ありがたいんじゃないかなと思うんですけどね。
個人的な期待というものがあって、iFixit さんにこれ分解していただいて、この機械の修理のしやすさをちょっと評価していただきたいなっていう。
ああ、どうなのね。休みの日はホームセンター行くのが楽しみな私にとってはこういう自分には分からないけどきっと使える人は便利に使うんだろうないう道具にはすごく興味あります。
確かに、なんかよく分かんないけどワクワクしちゃうんですよね。そう。こういうと
単純な構造でもこれどうやって使うんやろみたいなのがいっぱいホームセンター行ったら置いてるじゃないですか。買える値段ぐらいのものやったら自分も買って帰るんですよ。
ね。使い方分かんない。
何やろうこれと思いながらね。家でこうしたら使えるのかなみたいなことするときあるんですけど。そんなんないですか？
ないですね。
ないですか？
興味は湧いても買うところまではさすがにいかない
まあ、それは高かったら買わないですよ、私も。 気になる方は iPhone マニアさんの記事辿って一回このアメリカネルソンさんの YouTube チャンネル見てみてください。修理っていうかサポートのお話も先週は CNET ジャパンには出てました。 Apple デバイスのサポートや管理のプロフェッショナルトレーニングプログラム開始という記事がありました。アップルが IT サポートと管理に関する最新のプロフェッショナルトレーニングと認定プログラムを開始しています。iPhone とか Mac をはじめとする職場で使われるアップル製品の配備、管理、サポートについて学べる2つのコースが用意されているそうです。これは、ね、記事ではそうやと特に歌ってはいないんですけど、サービスプロバイダーとかアップル製品のサポートなんかをする会社さんの人に向けてのアップルなりの修理講座というかサポート講座というものであろうかと思われます、うん、専属で大きい会社だったらサポート課があったりするじゃないですか、
うん、
自社でそういう技術職でない会社の中でもそういうサポートだけ専門にやる部署があったりすると、まあ、そこの人がこれを受けて社内のアップル製品サポートするなんていうことはあるのかもしれませんけど、うん、
なるほどなるほど。このコースの中には、はい、新しく買ってきた数十台のiOS デバイスに会社で指定のアプリを Apple の MDM のソフトウェア使って一気にインストールしてこんな感じで管理するよっていうのも含まれてるかもしれないですね。
あるでしょうね。 Apple プロフェッショナルトレーニングはテクノロジーに関心のある全ての人を支援する。でこれ料金ですけど試験が2つコースあるって言いましたでしょ。どっちも$149、約1万9000円だそうです。
ああしっかりした試験でございますね。
簡単には失敗できないよっていう。
そうですね。2万円ですからね。一応対象となる学生の試験費用をカバーする奨学金を提供するみたいなお話も出てるんで、はいはい、学生さんとかにも取らせるっていうあれみたいですね。
どうですかこの資格取るの。
ねえ、これじゃないけど、はい、デスクトップテクニシャンとポータブルテクニシャンいうのはもう資格取ったんですよ。
はいはいはい。
ただ更新されてないから今のあれでは通用しないと思いますけど。
ああ。
一応修了証はアップルマーク入ったやつもらいましたけどね。
何年度版を取らないとダメみたいな。
そういうのはないんですけど。
あ、そうですか。
まあ我々はこうやって日々アップルの製品の情報を追いかけてお話してるんですが、こんなニュースが入ってきたということだといよいよ今年はそれが最初の年になるのかなっていう感じです。シーネットジャパンにあった記事です。アップル AR VR ヘッドセットを取締役会で披露かという記事がありました。ブルームバーグが5月19日に報じています。アップルの取締役会で最近複合現実ヘッドセット MR ですねのヘッドセットが先行披露されたというもので、事情を知る関係者らの話として年に少なくとも4回開催される取締役会でこのヘッドセットのデモが行われたんだそうです。これ本当かどうか、ちょっとこれまだわからないですよ。
うん、まあそうですね。
このヘッドセットに搭載する OS はリアリティ OS というもので、この開発も行っている。だそうですけど、これも全部ブルームバーグからの情報です。ブルームバーグが記事飛ばしていたらこれはやばいですけど、嘘かもしれませんけど。
リアリティ OS っていう名前自体は Apple の既存の OS とかのソースコードに出てくるみたいな話もネットに流れているので、何かしら作ってはいるんだろうなっていうところではありますよね。
本当に AR VR ヘッドセットが出てくるんであれば Apple Watch やガジェットとしてね大きく人気になる可能性はありますけど、でギガ人さんの方には先週そのヘッドセットについて今の記事とはちょっとまた違う角度からの内容がありました。アップルのドロドロの社内政治を暴露した複合現実ヘッドセットの開発関係者のインタビューが公開されるという記事で、2015年から様々な課題に見舞われているというアップルの社内での複合現実ヘッドセットの内情について関係者から聞き取った結果がレポートになっていて、 The Information というメディアで公開されてるということで、このギガ人さんにもその実際の記事のリンクが貼られていました。記事自体は全面英語なんですけど、ギガ人さんはかいつまんで日本語で書いてらっしゃいます。で、それによりますと、Apple はまあ2015年ぐらいからまあ VR ヘッドセット、まあ MR ヘッドセットをですね、開発やっていたんですが、時々取締役会、さっきも最近取締役会で披露したっていう話取り上げましたが、そういう初期のプロトタイプのデモンストレーションをやっていたそうです。で、2016年にもやったことがあって、その時は元副大統領のアル・ゴアさんとか、 ディズニーの CEO でもあったロバート・アイガーっていう人を呼んで、ヘッドセット試してもらってたというんですね。でも VR ばっかりで、あんまり AR みたいなのをやってなかったそうです。
なるほど。
やっぱり最初の頃のヘッドセットやから重すぎて頭につけたら重いから上から吊ってゴーグルとするとか、というものがあって、あとはね、あろうことが試作品の中には Windows を搭載した急ごしらえのものもあったらしくて、Apple屋で何してんのみたいな感じもあってね。
それはもう実質ホロレンズなのではないかっていうところですよね。
はい。まあ、あるいはね、HTC の Vive っていう、もう言うたら他社さんのゴーグルを改造しただけのものをやったりとか、まあ、いろいろもう、あれよこれややってたらしいんですけど、まあ、そんなんやってる間に、Facebook、まあ、今はメタって言いますけどね、がヘッドセットのどんどん今伸びていってますから、まあ、これはもう Apple も全部頑張らなあかんということで、取締役会はヘッドセットのプロジェクトにゴーサインを出しました。でも、そのプロジェクトはすぐに難航しました。原因はクックさんの消極的な姿勢だったそうです。クックさん口ではね、MR だとかね、一生懸命こうおっしゃってますけど、もう一つあんまり乗り気じゃなさそうらしいです。あんまり開発チームのとこ見に行ったりしないらしいです。
かわい
そう。それは寂しいですよね。CEO がね、けへんなーって。なんか忘れられてんちゃうみたいなね、思ったりしますよね。他にもね、ジョナサン・エブさん。アップルの社内にいたときは最高デザイン責任者でしたけど。この人が、ヘッドセットってそんな、いる、そんな使う人いるかなっていうことまで言ったそうで、いろいろ障害があったみたいです。それでもなんとか形になるもんが出たっていうことなんじゃないですか、最初の記事から考えたら。
まあ、やっと追いついてきたかなという感じですよね。
アップルがね、他のメーカーのゴーグルみたいなところに。記事で最後の方に、もし2023年にアップルが MR ヘッドセットを出すんであれば、2000ドルから3000ドル。約25万円から約38万円の値段で発表される可能性があるというふうに結んでました。な
るほど。第2のホームポッドにならないことを祈りたいですね。
ホームポッドにしたって、もう分かりきった技術集めてるもんじゃないですか。
うん。確かに。
だから勝負したんでしょうね、あれ。
うん。
で、結果だったからミニ作ったみたいな話。
これは相当の性能で Windows につなぐVR とか AR 系のヘッドセットでハイパワーなゲーミング PC と繋いでるって考えると、まあこの25万とか38万っていうのは妥当な金額かもしれないんですけど、その PC の分が含まれたものとして考えたらなんですけど、高いなっていうところですよね。
そこがね、まあ言っても半導体不足とか、まあ経済的なも円安とかいろんな加味したら、そんなんよかんわみたいな話になってくるじゃないですか。他にもね、ギズモズジャパンさんが先週は中国の方では実際工事現場でつけるヘッドセットの MR ゴーグルなんかもありますよみたいな紹介も記事出てましたけど、
はい、
まあどこも理想は高いけど実際現場に下ろしたら、いやそれはちょっと難しいんじゃないですか、そのゴーグルはみたいな意見になってるみたいではあります。
後発も後発なので、
はい、
よっぽどこんな使い方があったのかっていう感じで出さないと売りにくいですよね。
エイサーは立体のモニターを今出してるんですよね。ギズモードジャパンにあった記事で、裸眼で立体視 OK、3D キャラがいつでもめでられる空間ディスプレイが約15万円からっていう記事で、スパティアルラブズビューというもので 15.6 インチの液晶ディスプレイに2つのアイトラッキングカメラを組み合わせていて、見る人の目の位置を認識して奥行きと、それから通常ディスプレイでは見られないオブジェクトの側面も見ることができるモバイルディスプレイなんですよね。これゴーグルないんですよ。もうモニターの旗でこう見てるだけで立体に見えるっていう。
でも昔 3D テレビって流行りましたよね、一時、一瞬だけ。
一瞬でしたね。どこのお店行ってもね、3D テレビとか言ってましたけど。
ソニーさんが出しているディスプレイに構想が似てますね。
はい。
同じようなもの出してますね、はい、ソニーさん。
ソニーさんよりははるかに安くできたみたいな。
なるほど、
ね、
なるほど。
言ってますけどね。はい。価格は3分の1以下。約15万円。
やっぱりこういうのもゲームで使えるけど、そんなにコンテンツ揃いそうもないかなと。やっぱりその業務用で、裸眼だけど、
はい、
組み立て工程をリアルに画面で確認しながら作業するとか、そういうのにはすごく使いやすいし、あとあれですね、鑑賞用、
はいはいはいはい。
普段は現地に行かないと見れない美術品とかを、リアルに 3D で横から見られるとか、そういう使われ方は面白いとは思いますけどね。
これ今記事最後の方まで読んでるんですけど、はい、多分これ 3D 関係の処理をディスプレイの方ではやってないんじゃないかなっていうふうに
思いました。
最小システム構成要件で、インテルの Core i7 以上の CPU と、グラフィックボードで RTX2080 とか、ノート PC 用の RTX3070Ti ラップトップ以上って書かれてるんで、
マシン込みで使うっていう。
そうですね。
ということで、WWDC で VR、MR 何か出ますでしょうか？当日やってみないとちょっとわかんないですけど。はじめまして、ツイッターの方では何度かコメントを読んでいただいております。TK ロビンソンと申します。5月のテーマ、まだ諦められないものですが、私はパワーマーク G4 キューブとアイサブです。当時、専門学校生だった私は、あの見た目に憧れていたものの、iBook G4 しか購入することができず、結局購入しないまま現在に至りました。今では探せば中古で買えるのですが、性能的に使用するのは難しそうなので、思い出の中の存在となりました。数ヶ月ごとにオークションサイトなどで眺めて懐かしんでいます。さて、以前から少し話題になっている CBT 試験のことですが、私は以前の職場で CBT 試験のシステム開発に携わり、その縁もあってか今でも年に数回そのシステムを利用した試験の試験官としてアルバイトをしています。試験にもよるのですが、ほとんどが問題に対して答えが紐付けられており、自動で採点が行われるのですが、上級試験には受験者さんの入力したものを人間が確認し採点をする問題も存在します。そのようなところに人件費が発生したりするので必然的に受験料が上がってしまうのかななんて思っております。暖かくなり花粉も落ち着き過ごしやすくなりましたが皆さんもどうかご自愛くださいと TK ロビンソンさんからコメントいただきました。TK ロビンソンさんコメントいただきましてありがとうございます。そうですね。これまで何度かツイッターはご紹介しましたが、コメントいただくのは初めてだと思います。パワーマーク G4 キューブという昔の Mac の商品、名前が出てきますが、欲しかったという人。
おーい。ああ、欲しかったですね。ね、
はい。当時は全然そっち方面興味なかったんで、今見ると、ああ、かっこいいな、ちょっと欲しいかなって感じはしますね。
うちは1台あります。
おっしゃってました。
ね、はい。ですよね。
ただ、ファイヤーワイヤーが死んでる。ちゃんと動くんですよ。ファイヤーワイヤーが死んでるから、内蔵ハードディスクだけでしか出、まあ、USB メモリも遅いし、一時ゲーム専用にして遊んでました。
あ、今でも起動はするんですか？
できるんだけど、もう長いこと電気入れてないんで、どうなってるかわかんないんですよ。ボード変えなあかんなと思いながら、ずっとほったらかしにしてて、目の前ずっと置いてるんですけど、G4 キューブはね、確かにいろんな話題があってね、いい商品なんですけど、ここで思いますの、TK ロミンソンさん、今はもう眺めるだけ、オークションサイトで見てるだけとおっしゃってるんですけど、私もね、ヤフオクなんかで眺めるだけにしてるものって、バイクとかラジオとか好きなものいっぱいあるんですけど、ラジオをね、買い集めてみて分かったことがあります。はい、ジャンクを買うべきやと思いました。
どういうことですか？
安いんですよ、ジャンクやったら。
そらまあそうですね。
ひょっとして動くっていうものの10分の1ぐらいで買えるものがよくありますけど、なぜジャンクを買うか。割と綺麗なんがいいんですよ。ジャンク買うでしょ、うん、家置いときますやん、はい。そっから1年ぐらい経ったら、動くやつ買ってきても1年経ったら動けへんなってることがあるんですよ。ラジオとかでも。うん、そうやったらこれ最初からジャンクで買っても一緒やったやんって思うようになってしまったんですよ。別に毎日触るわけじゃない所有欲を満たすだけのために買ったものが。だったら最初からジャンクで安く買っときゃよかったわって思ったので、今後はそういう風にしていこうと思ったんです。はい、
なるほど、なるほど。動かなくても物として持ってるのが嬉しいのであれば、もうそれで全然お得な買い物ですよね。で
しかもね、いつかそれを直して元通りできるという楽しみも残ってるんで。
元通りすごい。
直したものあるんですよ、何台か。ラジオで。いろいろやって、こうやって直るんじゃかなみたいな直ったのもあるんで。
うんうんうん。
だから、パソコンでね、そこまですごいのはあんまり直さないんですけど。
アイサブって
スピーカーですよね。
スピーカーです。この、どんなやったかなと思って今調べてみたんですけど、アップル純正では
ないですね。ハーマンカードンの時によくクラゲみたいなのドーム型の透明のね、
は
い
は
い
は
い、
綺麗な感じ。そのようですね。
これ音鳴るんですよ、低音で。これはね、さすがに安く手に入るの見たことないのでよう買わへんのですけど、
ちょうど今ヤフオクで、
はい、
検索してみたら、
はい、
5月21日20時9分が終了で2000円で、
ね、いや、マジでそれジャンクというのを見つけました。
ジャンクですね。
うわー、これ何、今収録して今から3時間前やって書いたわけこれ。
そうそうですね。2000円で。
うわー、しかも1、うわー、誰か一人落としてるわ、まあ。
落としてますね。
ハルさんちゃうそれ。
いや、ちゃいます、ちゃいます。
さあ、また今週も唐突に始まりました、はい、今週のヤフオクのコーナーでございます、
いやまあまあ、これはね、でも確かに横にね、ハーマンカードのあのちっちゃいスピーカーが連なって入ってる、立てて置くスピーカーあるじゃないですか、あれを2つ並べるっていうのはね、皆さん憧れてね、買った方多かったと思いますよ。で、あと CBT の試験で CBT のシステムがあって、それの開発をしていた。
あ、そうなんですね。
そのおかげでたまに試験官としてアルバイト。
お、あ、そんな試験官っていたっけって感じなんですけど、
CBT の場合は受付の時にね、こうしてください言う人はいたけど、
そう、会場にはいなかったですね。いたのかな。
試験にもよるんじゃないですか。
あ、その種類にね。上級試験は受験者さん入力したものを人間が確認採点っていうね、言ってありますよね。まあ、いろいろご経験なさってるということなんですね。花粉も落ち着きやすく、落ち着き過ごしやすくっていうことで、花粉症の人はこの中ではいらっしゃいませんよね。
あ、私、花粉持ち。
私ももう長いこと花粉持ちですね。
今年は大丈夫ですか。
花粉症持ち。まさか治ったとかって前って
ま、ね、私はまあ前にね、治ったって、ただアレルギーだったんではないか説が言われてまして、ちょっとはっきりわかんないですけど。ということで、TK ロビンソンさん、情報いろいろありがとうございました。G4 キューブいつか手に入れてください。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待ちに待ったもの。CTO でオーダーしてからなかなか届かなかった MacBook Pro がようやく配達されたとか、バグが直らないままで放置されていたアプリがバージョンアップで解決したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始で回りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月28日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。